ゼロから学ぶレバレッジ企業の戦略書、企業を成功させるための12のステージ。
こんにちは。この番組をお聞きいただきありがとうございます。ナビゲーターを務めさせていただきます白信明です。本日も田中雄一とともにレバレッジ企業の戦略をお伝えしていきます。では田中さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日はステージ7の3ですね。情報発信で顧客を創造するというところなんですけれども、まあ、7の1でマーケティングの全体像をやり、7の2では接近戦、リアルでの、仲間集めですね、7の3ではとうとう遠距離戦、情報発信で顧客を創造するというところなんですけれども、
はい、でこの情報発信というのが本当に大事で、まあ、見込み客を集めた時に、その情報発信で1対他で自分の思いを伝えられるっていうスキルがないと、はい、もうレバレッジ効かないんですよ。
なるほど、そうですよね。1馬力でずっとやっててもレバレッジはかからないですよね。
そうで、僕が実際今メルマガを書いてるんですけど、まあ4万人の方がですね、毎日メルマガを見てくださってるんですよね。
はい、田中さんから送るメールを4万人が見てる。
そうですね、もう年間で言ったらもう千何百万通みたいな。
ああ、もうそうなりますよね。
そういう規模で、まあ、日刊で発行してるんですけど、まあ4万人の人に1人ずつメッセージ送るって結構大変なんですよ。
めちゃめちゃ大変ですからね。結構ね。
てか多分できないんですよ。
多分無理ですよね。
はい。でもそれがやっぱできるのはこの情報発信っていうのができるからなんですよね。
なるほど。
で、一番最初に、マーケティングっていうのは見込み客を集めて価値を提供し、商品を欲しい状態になってもらうって話をしたんですけど、はい、それはやっぱ自分の思いとか、お客様がなんで今こういうところでつまずいてるんだとか、そういう共感だったりとか、そういう情報を発信していくことによって、あ、この人なんだか好きみたいになってもらえて、で、結局的に、最終的にお客さんになってもらうことができるわけなんですよね。
なるほど。
だからその専門家として情報を発信するっていうことは、まあ、本当に重要なんですよ。
本当に重要なんです
よ。今このためあんま意味ないんじゃないかって思う聞いてる人は思うかもしれないですけど、この情報発信って本当に奥が深いんですよね。はい、まあ、なのでまあそこのところのポイントをですね、ちゃんとお伝えしていこうと思うんですけど、まあ、具体的にイメージが湧かないと思うんで、どういうもので情報発信するんだっていうところの話をしていきたいと思うんですけど、
そうですよね、まずは、は
い、そうですね、まあ、一人企業が簡単に情報発信できるものって例えばどんなのがあると思いますか？
そうですね、やっぱりブログや Facebook、SNS ですよね、はすごく簡単ですし、まあ、基本的に無料で使えるっていうところですね。
ブログ、あとフェイス、まあそうですね、SNS ですね。例えば、まあ、ミクシーですかね。
ミクシー。ちょい古めですね。
ちょい古め。すみません。あ、そう。今だったらフェイスブックですね。
フェイスブック、インスタグラムや。
はい、僕、最近、ちょっとどうでもいい話なんですけど、最近、大学の友達と会ったんですけど、僕の時のミクシーの名前が話題になって、僕、大学の時自分でヘタレ田中って名前つけてて。
だいぶセルフイメージが。
だいぶセルフイメージ低いんですけど、まあ、ヘタレでも起業できるっていうのは、レバレッジ企業だと思うんですけど、
なるほど、なるほど、はい、大学へたれでも起業できると。
そう、へたれ田中だったなって思い出したんですけど、まあそういう情報発信ってブログとか自分で文字を書いたりとか写真をアップしたりとかね、インスタグラムとかなんかも今流行ってたりするし、そうですね、まあ、そういうような情報を使って相手にその自分の価値観を伝える媒体を使って1対他で情報発信するんですよね。
はい、1対他で情報発信するというのが結構重要なところですよね。
重要なんですよね。で、Facebook を使って、その見込み客を集めたりとか、ブログを使って見込み客を集めたりとかして、でそこで継続的に情報発信できる状態になってもらうっていうのがポイントなんですよ。
なるほど。
はい、で、ちょっと7の4の話をちょっと言っちゃうんですけど、まあ、ぶっちゃけで言うとメルマガが一番情報発信としては強いんですよね。
最強ですよね。
DM なんで、お客さんのポストにいつスポッて送ることができるってメルマガだけなんですよ。で、Facebook とかブログっていうのはお客さんが来ないと見れないものなんですよね。
はい、
これはプッシュ型のメディア、プル型のメディアって言ったりするんですけど、まあ、そのメルマガ化することによって、こちらが送りたい情報を相手に、送ることができるっていうのが、まあ、非常に強みなんですよね。で、それでこの情報発信を繰り返し繰り返ししていくことで、価値観に染まっていって、お客様は、あ、この人なんかいいかもって思って、その人の商品を買ってしまうっていうことがあるわけですよね。
なるほど。価値観を伝えるっていうことはすごい重要ですよね。はい、
そうですね。価値観を伝える。で、価値観を伝える時のポイントがあるんですけど、
はい、
これはですね、もう 自己開示なんですよね。
もう自己開示、もうとにかく自己開示、
ね、とにかく自己開示で、ビジネスが慣れてない人はその私のことなんか書いてどうするんだと思ってですね、そういうノウハウとかをすごい情報発信する人がいるんですけど、ノウハウなんか世の中にこれたくさん転がっていくから、
そうですね、
差別化できないんですよ。
そうですよね、はい、もうそれやったらググったら AI っていう話ですからね。
そうですね、うん、まあ、正直そのビジネスのノウハウで言ったらこのレバレッジ企業のポッドキャスト この無料コンテンツだけでも相当なノウハウが、
そうですね、
詰まっているわけですし、
これは本当に無料でいいのかっていうしかも真実がね、
そうそうそう、
伝わってますからね。
そうだから、そのそんだけノウハウっていうのはたくさん情報転がっていて、それだけでは差別化できないんですよね。
うんうんうん、
でじゃあどうすればいいのかって言ったら、やっぱその人の価値観で情報、自己開示なんですよね。
ええ、
でまあハックさんもよくメルマガで自己開示してますけど、
そうですね、
こだわってる自己開示ってありますか？
そうですね、主にお母さんのこととかをよく書いてますね。
そんな書いてたっけ？
私結構ね、お母さんか漫画の話ですよね。
あ、そうですね、
もうひたすら好きな漫画を話すと、
うん、そうですね、
メールマガジンの追伸ではいつも漫画の話をしていると、
うんうん、そうで、ハクさんがそうやって漫画の話を情報発信することによってリアルでの変化って何かありましたか？
やはりですね、こうメールマガジンを、ま、メールマガジンを見ていただいている方が私のセミナーなんかに来て、彼らも自己開示してくれるんですね、
うん、
彼らもこう あの漫画読みましたよとか、
うんうん、
ハクさんのおすすめの漫画で私アマゾンで注文しましたとか、うんうん、経済効果も生んでるんですが
アマゾンからお金もらわ
ない、アマゾンからお金もらわんと、
はい
はい、そういうふうに自己開示することによって、私のメルマガとして私のメルマガを読んでくれますね、
うんうんうん、
他の楽天からのメルマガとかではなくって、
ね、
ハクさんのマガジンとして見てくれてるなという、
うん、で情報発信をしていくことによってやっぱどういうふうにファンが増えていくんですよ、
はい、
でその情報発信がただのノウハウだったらやっぱファンが増えないわけですね。
増えないですよね、
はい、でやっぱりその自分の好きな漫画とか、まあ、いろんなそういうところの部分の話をすることによってやっぱ共感が得られるわけですよね、で、まあ、僕とハクさんなんかはやっぱ蒼天航路っていう漫画が大好きで、
三国志の蒼天航路なんですけれど、
そうですね、
はい、
まあ、ぜひもう蒼天航路が好きという方はもうこのポッドキャストの音声を聞いたら僕らにもメッセージ欲しいぐらいのね、
ぜひメッセージ送ってほしい、
はい、ぐらいマイナーなんですけど、まあ、やっぱそういうところで一つでもなんかこうポイントが共通項があったら、あ、一気にこの人ラブみたいな、
そうですね、まあ、一気に心の距離が縮まりますよね、
はい、で僕は受講生になんで僕の講座を買ったんですかって聞いたことがあるんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、結構僕の講座って100万とか超える商品もあって結構高額なんですけど、なんで買ったんですかって、田中さんが新潟県出身だったからとかいう人がいたんですよ
変わった、面白いですよね。
そう、この人新潟県、まあ、最後の決め手ですよね、あ、いいノウハウだなと思ったんだけども、うん、本当にこのタネツ買っていいのかなと思った時に僕のプロフィールに新潟県出身って書いてあって、新潟は悪い人いない、
悪い人いないこの人はきっといい人だってい
い人だということがあって買ってくれたんですよね。だからそのなんだどこに共感するかは分からんけども、自分のことをやっぱりしっかり情報開示する。例えば家族がいるんだったら家族をどんだけ大切にしてるのかとか、まあ、それも、まあ、その人の持ってる大事なポイントだから、別に家族をそんなに出したくないって人は別に出さなくてもいいし、まあ、好きな漫画でもいいし、やっぱビジネスでこだわってることとかね、ビジネスでライバルがちょっとこうおかしいんじゃないのって思うこととかみたいなのも一つのやっぱ自己開示だし、まあ、やっぱ嫌いなものっていうのは出すと結構これノウハウなんですけど、やっぱり、ね、嫌いなものっていうのは意外とみんな出さないですよね、
嫌いなものを出さないですよね、う
ん、嫌いなものを出すと結構共感あるんですよ、
はい、はっきりとね、
はっきりと
よく言う人なんですけれども、政治評論家さんとかね、
うん、
一定数のファンがものすごくマニアックなファンがいるとかっていうのは、うん、こういう嫌いなものをはっきりと言うスタンスがかっこいいとか、
うん、そうですね、そうあるんですよ。だからまあその嫌いなものをはっきり言うっていうのはやっぱ結構大事なんですよね、
うんうんうんうん、
それを通して嫌われるんじゃないかとか思うかもしれないですけど、嫌われていいんです
よ、嫌われていいんですよねそうなんです、
超極論を言うとビジネスはどれだけ嫌われるかなんです
よ、ね、本当に、
はい、でその嫌われその、まあ、別に全員に嫌われたら終わるんで、
ちょ
っと本質は言いますけど、
ね、
嫌われる人が起きるぐらいしっかりその自分の中の価値観を明確に発するってことはそれだけファンができるってこと
です、ね、そういうことですよね、うん、嫌われた数と同じだけファンができると、
はい、そういうことです、
まあ、同じだけというか、まあ、一般的には嫌われる数よりもファンの数の方が多くなるとは言いますけれども、
ね、そうですね、うん、まあ、100人いたら1人2人アンチが湧いたとしたら、まあ、そんだけ10人20人超えファンがいるというふうに思っていただいていいと思うんですよね。
そうですよね、うん、売れてるバンドほどね嫌われてる、うん、 ね、アンチも多いと。
アンチも多い
と。そうですよね。
AKB なんか相当アンチは多いですよね。
そうですよね。
はい、
ですが、オリコンチャートを見ると、うん、1位から10位まで全部 AKB みたいな、
そうなんですよ、
ことが起こるわけですよね。は
い、でやっぱね、お客様のために目立たないといけないわけなんですよね。情報発信をしないといけない。全てはお客様のためだと。
うん、
で、本当に僕はもう雑魚マインド起業家って言ってるんですけど。
雑魚マインド。
雑魚マインドは目立ちたくないんですよね。
ああ、そうですよね。あんまり表に出たくないとか言いますよね。
それは嫌われたくないだけなんですよ。
うんうんうん、表に出たくないではなく、嫌われたくないですよね。
そうなんですよ。で、スターマインドの起業家は全然違うんですよ。もう松岡修造ですよ、もはや。
そうですね。熱くなる。
熱くなれよと、まあ、我々ね一緒に USJ 行ったけどね、
そうですね、
修造ずくめに会いましたけども、
もう本当に好きになっちゃいました、
好きになっちゃいましたけどね。まあ、修造は誰かに嫌われるとか一切思ってない、
一切気にしない、
もう自分の思った道でもうお客さんのためにできること 100% やろうと思うんですよね、うん、だから修造に対してもアンチは絶対湧いてるんですよ、
うん、
まあ、修造さんですけどね、
修造さん、もう本当に、ね、はい、松岡先生です、
松岡先生ですけども、まあ、それでやっぱ僕たちの、一人起業家としてこうレバレッジ起業をする情報発信をする人のあり方だと思うんですよね。
そうですよね、
うん、まあ、嫌われる勇気なんていう本なんかもやっぱこうベストセラーになるくらい、
ありましたよね、
うん、多くの人はですね人に嫌われたくないんですよね、うん、でも嫌われたくないで行動できないっていうのは僕は無責任だと思って、もう雑魚マインドすぎると、
雑魚マインドすぎると、スターマインドになれよと、
はい、スターマインドにならなきゃいけないと。それはスターマインドになって目立ってこう自己顕示欲を提示することじゃなくて、本当にこう今困っているお客様、
うん、
その問題、例えば僕だったらビジネス売り上げ上がらないって困っているお客様にやっぱ見つけてもらうために、その人を救うためにも、そのスターマインドを持って嫌われる覚悟を持って、自分のことを情報発信しなきゃいけない、
しなきゃいけないと、
うん、いうことなんですよね。
そういうことですよね、うん、
だから責任を持ってですね自分の自己開示をするっていうのが本来あるべき起業家の姿なんじゃないかなと、僕は思っておるので、しっかり、自分の好き嫌いをはっきりしてね、情報発信をすることで、ファンをどんどん作ってほしいなと思います。
はい、七野さん熱くなりました。情報発信、さすが情報発信は熱くなるところ、はい、
情報発信は熱くなれよ
です、ね、熱くなれよ
ですから、それも修造ですね、
はい、修造さんです、
ね、修造先生です、ね、
修造さん、
はい、
はい、ではですね少しまとめたいなと思っておりますと、はい、七野さん情報発信で顧客を想像するというところなんですけれども、もう本当に専門家として一つのジャンル、一つのポジショニングの、専門家として情報を発信していくことがすごく重要であると、
うん、
そして、情報発信する媒体ですね、媒体は、ブログや SNS などたくさんありますけれども、結局のところメールマガジンが最強であると、
うん、
もう本当にプッシュ型プル型と言われる、マーケティング手法なわけだ、情報発信のツールなわけなんですけれども、ブログや Facebook などのプル型のものは待つしかない、メールマガジンはプッシュ型で相手のポストに届けることができると、こちらから押すことができるということで、情報発信ツールとしてはメールマガジンが最強であるというところですと。そして、情報発信の上ですごく重要なこと、これだっていうことは価値観を伝えることである、つまり自己開示ですよね。もうノウハウを発信するのではなく、私は何が好きで何が嫌いだっていうことを発信していく、自分を表現するという自分の美学であったりとか大事にしている価値観であったりとかを発信していくことが情報発信の本質であるということですね。そして、重要なものとして、これはある意味ノウハウですけれども、うん、重要なエッセンスとして嫌いなものを出すと、これが私は嫌いだってはっきり言うってことですよね。
そうですね、
はい。そして、そんなんやったら嫌われるんじゃないのって思うかもしれないんですけれども、嫌われていいですというところです、
うん、
嫌われた数の3倍、10倍ぐらいがあなたのファンになっていますので、嫌われていいと、嫌いなものをはっきり発表する、そしてそれは全てお客様のためであるっていうことなんですよね、
はい、
そのあなたがあなたらしく輝くこと、あなたの持つ情報をきっちり表現することはある意味あなたの責任で、それは全てお客様のためになることなので、雑魚マインドではなく、
うん、
雑魚メンタルマインドではなく、スターマインドで、
そうですね、ではもう雑魚メンタルじゃない、雑魚です、
雑魚です、ただの雑魚
ただの雑魚です
嫌われたくないとか言うと雑魚です、
はい、
嫌われていいですと、嫌いなものをどんどん出していって、嫌われた数以上の人を救っていくために、
うん、
スターマインドでぜひ情報を発信していってくださいというところですね。
はい、
はい、 次回はですね、7-4、ステージ7のとうとう最終話になるんですけれども、ステージ7-4、メディア戦略というところをお伝えしていきますというところですね。メディア戦略っていうのはちなみに軽くどんなものなんでしょう。
はい、まあ、今日ある種の答えを言ってしまったんですけど、はい、まあ、一人企業が持たなきゃいけないのはメルマガなんですよね、うんうんうん、やっぱりそのメルマガが相手に唯一届ける情報をこちらからドカンと届けることができるメディアなので、メルマガ攻略についてお話をしていきたいと思います。
それが7-4、ステージ7の締めですね、はい、メディア戦略と。次回は、7-4メディア戦略をお伝えしていきます。ではここまでお聞きいただきありがとうございました。田中さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。